歩道の風景。さて、歩道に目を移してみると、比較的幅広い道に行商人たちがひしめいている。靴磨き、サンダル売り、水売り、果物売り、ありとあらゆる種類の露店が歩道に店を広げている。そしてその間にはホームレスと小敷。小敷は両足がないとか、臓器病のために顎の下に頭ほどの大きなコブをつけた老婆とかが歩道の真ん中で寝ている。だが通行人は誰も気に留めない。蹴飛ばしたり追い払ったりすることもなく、触れないように人々は回り道をして通り抜けてゆく。炎天下で寝ている少年もいる。おそらく死体と思われるものもあったが、次の日にはどうなっているのだろう。しかし人々はそういう状態に全く無関心であるというわけでもなさそうだ。そっと小敷の持っているアルミ缶を覗いてみると、結構小銭が入っているから、汽車を必ずする信心深い人も多いのだろう。ただ先にも述べたように、小敷の数があまりにも多く、全ての人を救おうと思っても無駄である。そこのところはインド人もよく分かっていて、一種定款みたいなものがあるのかもしれない。食べ物になれよ。至るところカレーの匂いがする。カレーを我々の醤油のように料理の中心に使う、いわゆるマサーラー文化のど真ん中だ。日本のカレーライスのようにコクや香りがあるのと違い、ただひたすら唐辛子や他の特殊な香辛料を入れて辛くしたものだし、サラサラしていて粘り気はない。米はあるが、これも香りがなく、ただ水っぽい感じだが、これは炊き方が違うからだろう。これも粘り気がないので、箸で掴もうとするとこぼれ落ちてしまう。ナンはいわばお好み焼きを作ろうとしたが、具を入れるのを忘れて、しかも水加減に失敗してできたという感じの舌触り、手触りである。何度も定食屋に足を運び、隣の店の食っているものと同じものをくれとか、この店の一番人気のあるものをくれと言ってみたが、皆すべてカレーを一種のソースとしており、注文の仕方に慣れ、これが朝昼晩と続くにつれて苦痛になってきた。胃が辛い辛いと悲鳴を上げている。昼間は暑くて、サトウキビジュースやらヤシの実の汁やらをガブガブ飲む。この組み合わせが悪かったのだろう。ついに下痢が始まった。この下痢が一週間も続き、体力を大いに消耗することになる。食事マナー。このインド料理を多くの人は右手で食べる。だが脂っこいから、手についた食べ物の汚れは石鹸でないと落ちない。私は手で食べること自体はあまり抵抗を覚えなかったが、糞便の満ち溢れるガイドを歩いた一日の終わりには、どんなに石鹸で手を洗っても細菌は落ちないような気がした。私も日本の清潔文明によって衰弱しているのだろう。ガイドブックには、インド人は誰でも手で食べると書いてあったが、大都市ではサラリーマン風の人は次第にフォークやナイフを使って食べる人が多くなっているような印象を受けた。食器は多くが金属製だ。まるで昔の学生食堂のよう。瀬戸物の使用はわずかだが、列車の中ではインドの赤土をそのまま焼いたおちょこのような容器もある。これは使い捨て。お茶は牛乳入りの紅茶、チャイが主体だが、入れ物は金属製か昔のギヤマンガラスのような薄く緑がかって、しかも気泡がちらりほらり見えるコップを使う。一緒についてくる金属製の深い受け皿にわざとお茶をこぼして冷ましてから飲む人もいる。ガラスコップの方は逆三角形のデザインが気に入ったので、帰国の際に買って帰った。露店では液体はこのガラスコップを使うが、 固形物は大抵木の葉っぱをうまく折って皿代わりにして使う。だから食べた後路上に捨てても腐って自然に帰る。先進国のように石油で作ったいつまでも腐らない発泡スチロール樹脂の皿を浪費したりはしないのだ。この葉っぱのお皿を持って帰ろうと思い、洗って乾燥しておいた。ところがいざしまおうと思ってふと裏側を見たら虫の卵がついていたのだ。これが日本に帰って孵化したのでは大問題だ。諦めて捨てた。前にバンコックに行って籐の椅子を買って帰った時に、竹の中に穴を開けて暮らす虫の卵がついており、日本に帰ってからも相当期間竹を食べながら生き続けたこともあるから要注意だ。だが虫がついて汚いと思う反面、まだ農薬に侵されていない自然の豊かさを羨ましくも思う。駅までの道のり。宿のあるサダルストリートから首都デリー行きの列車の出るハウラー駅までは川を渡って3キロほどのところにある。このルートを歩けばだいたいコルカタ市中心部は通ったことになるので、先に述べた銀座通りにあたるチョロンギー通りをさらに進む。大きな交差点を通り過ぎるとようやく観光庁らしいビルが見え始める。大体がイギリス植民地風のレンガ造りで相当に古く、かなり傷んでる。東京銀行、今の東京三菱銀行の支店があるというので行ってみたが、看板は貧弱でまるで食料品店のような大きさだった。さらに進むと真ん中に豊かな水をたたえた池を囲む広場に達する。その周りは州庁舎が建っている。コルカタはインドでも最も文化的で先進的と言われる西ベンガル州の州都である。だが北はネパール、東がバングラデシュと国境を接しているので、難民の流入が絶えず財政的にはかなり苦しいようだ。それでも州庁舎はこの町で最もまともな建物だった。ふと見るとミルクの販売所がある。水色の字に大きな水滴模様のマークで、後でいろいろなところで見たが、都市生活者への配給をするためのステーションらしい。田舎では牛がその家の前まで連れてこられて目の前で絞ってくれる。ここでは子供は女たちがみんな手にアルミの入れ物を持って並んでいる。これだけ牛がいるのだから牛乳の生産には困らないだろうと思う。実際インドの国民飲料はチャイと呼ばれ、紅茶とミルクを半々ずつ混ぜザラメ砂糖をたっぷり入れたものだ。これだけでも大量のミルクを消費していると言える。牛が町中でサトウキビの木絞りカスなどの餌をあさり、ミルクを出す。配合飼料も世話もいらない。非常に効率的なシステムだ。ただし、ほとんどの牛は人間と同じく痩せこけている。